動物園だよりです。今日はお話をですね、飼育員の勝山由里子さんに伺います。勝山さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、今日はですね、どんなお話伺えるんでしょうか。
はい、今日は3月18日に行った、動物のお家に土を入れようというイベントについてのお話です。
はい、すでにイベント終わっているということなんですけれども、動物の獣舎に土を入れてみようというイベント、これはまたどういったきっかけで、どういう流れでこのイベントやろうと思ったんですか。
はい、じゃあ土、まずなんで入れるかというところからお話ししたいと思います。はい、じゃあ吉澤さんにご質問なのですが、
はい、
動物たち飼われている床って注目したことありますか。
そうですね、あんまり着目して見ることってないですね。
はい、ありがとうございます。そう、実はあまり注目ポイントではないと思われる床なんですが、うん、実は動物の暮らしにはとっても大切な場所なんです。
これ皆さんどうですか。私とてもこう大事だなんていうのは今のお話でぐっと興味を惹かれるんですけれども、これまたどうしてですかね。
はい、では例えばのお話をするんですが、うん、床の状況が悪いと実は足の裏に負担がかかったり、蹄が悪くなってしまったりと、動物にとって、かなり負担がかかることになってしまいます。よく知られたウサギさんで、あの床の状況が悪いとどうなるかと言いますと、うん、コンクリートの硬い床のみで暮らしてたり、こう汚れている床だったり、うん、こうおしっこなどで湿ってしまった床で過ごしているウサギさんは、足裏の毛がこの擦れてなくなってしまって、さらにそのむき出しになった皮膚が床で擦れ炎症を起こしてしまい、最終的には死亡してしまう可能性もあるんです。
そんなことが起きるんですね。
またウサギさんの一番元をたどると、うん、あの飼育されてるカイウサギっていうウサギさんたちは、もともとヨーロッパアナウサギという穴を掘って巣を作って暮らすウサギさんたちなんですね。
はい、
でその穴の中で子育てをしたりするので、例えば先ほど言ったようなコンクリートの硬い床のみという環境は本来の野生での暮らしから大きく離れてしまうため、できれば地面土のような環境で暮らすことがいいとされています。
なるほどね。まあ、もともとの生態が穴を掘って暮らすウサギなので、そうですよね。そしたらもうコンクリで穴掘れなかったらもうね、全然繁殖もできないですし絶滅しちゃいますけれども、それ以前に生活としてはウサギの体に負担がかかるという、これ考えたことなかったんですけども、とても大事なことなんですね。
はい、あの動物たちそれぞれ、理想とする環境があるので、その環境にしっかり飼育下でも寄せていけるように工夫していくのが大事かなと思っております。
はい、まあ、これっていうのは日々そうなると動物のそれぞれの獣舎、各獣舎のこの床の状況っていうのはやはり飼育員さんが日々整えてあげているということなんですね。
はい、できる範囲でやらせてはいただいてるんですが、例えばあのウサギさんだったら、まあ、土掘れるぐらいの土があって、あと水場があって、あとその土に草や木が生えているのが一番理想かなと思うんですが、まあ今回はその最初の段階の土があるっていう段階はキープしてあげるようにして、ゆくゆくその土からいろんな草が生えてきてて、それウサギが自由に食べれるっていう環境にしてあげれるのがかなり理想的かなと思います。
はあ、本来そういうもんなんですね。でまたこういったことを日々飼育員の方がやることで、また獣舎の中に土がしっかりあることで何かこう得することっていうのは動物にとっては他に何かあったりしますか。
はい、土を入れると何が起こるかと言いますと、皆さんも想像してみてください。柔らかい土をこうよいしょよいしょって歩くと足が沈みますよね。
はい、
それは、足が沈むことで運動になるんです。
はいはい
はい、まあ、ビーチバレー的ななんかあれを砂山を歩く的な感じで、
はい、
そうしっかりした運動になります。また、コンクリートなどよりはあの土の上を歩くことは足裏に直接負担がかからないので、こう皮膚の炎症だったりが防ぎやすい状況になります。
なるほどね。まあ、土を入れることによって動物たちの健康状態を維持できるということで、これ人間と同じことなんですね。
本当ですね。もうだから自分たちも本当はね、本来コンクリート走らない方がいいとか言うじゃないですか。なのでやっぱり自分たちにもつながってくることなのかなと思います。でさらになんですが、この土で、健康状態よりさらに一歩進んだことができて、この土にこの私たち飼育員が餌を隠すことで、こう動物たちは餌が見当たらないじゃないですか。
はい、
なので餌をまずは探し回る、土の中を掘る、餌を見つける、やったっていういろいろな行動が増えて、こう動物園で暮らす動物たちの過ごす時間がより活気のあるものになるという効果も期待できます。
これ餌を用意して、はいご飯ですよってこう容器に入れて、ただ獣舎に置いておくんではなくて、動物たちが興味を持って探してくれる野生の本能をこう呼び起こすじゃないですけれどもそういった工夫もされてるわけなんですね。
はい、そうなんです。動物園の暮らしはどうしても単調になってしまったり、餌を同じところに固まって置いてしまうと、もうそれを美味しく食べてもらって終わりってなったら、後の時間が退屈になってしまいますよね。
はい、
なのでこう餌をいろいろなところ、それこそ地面以外にも柵の高いところに置いて隠してみたり、ちょっと取りづらい容器に入れてこうコロコロ転がして食べてもらったりと、動物がこうよりワクワクしながらこうご飯を探して食べる楽しい時間を過ごせるようにいろいろ工夫しております。
飼育員の方も楽しんでる感じですね。勝山さんの話聞いてるとすごく嬉しそうにね、実は皆さん私の目の前でお話いつもしてくださるんですけれども、こういった皆さんの苦労と努力工夫があって動物たちもこの動物園で過ごしてるんだなっていうのを、いや非常にお話聞きながら今日は実感しましたけれども、こういったイベントっていうのは今回初めてですか？
そうですね、飼育員体験みたいな形では来園者の方参加していただいたことはあるんですけど、あえてこうここに注目っていう形で一緒に作業をしようっていうイベントは今回初めてなんですが、いろいろ私たちのことや動物たちのこと知ってもらうきっかけになると思うので、これからどんどんこういったイベントやっていきたいなと思いますので、ぜひまたご参加ください。
はい、飯田市立動物園のホームページまたはSNS の方をね登録してチェックしていただくと、またこういったイベントにもすぐ情報キャッチできるんじゃないかなと思います。今日の動物園ダイアリーは飼育員の勝山由里子さんにお話をお伺いしました。勝山さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。